代学レディオ等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。
皆さんこんばんは、文学部4年の矢坂隆弘です。10月に入ってですね、神戸大学でもようやく、後期が開始になりまして、対面授業も一部再開となっておりますが、まだ、収録時点では9月なので、徐々に戻ってくるであろう大学生活をしみじみとね思いながら、最近過ごしているんですけれども、さて今週は卒業生企画、企画がない八百屋さん店主竹下ゆりえさんをテーマにお送りします。久しぶりの卒業企画の、ゲストは農学部の卒業生です。企画がない八百屋さんとは一体どんなお店なのか、そしてどんな学生時代を過ごしていたのか、じっくりとお話をお聞きしたいと思います。今週も最後までどうぞよろしくお願いします。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
さて今週のタイトルが、卒業生企画、企画がない八百屋さん店主竹下ゆりえさんを、テーマにお送りしていきますが、早速竹下さんにご登場いただきましょう。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですね、自己紹介の方お願いします。卒業された、学部と、まあ、その大学で何を、専門に勉強していたかっていうのも、まあ、さらっと言っていただいて、で今のご職業についても紹介お願いします。
はい、私は農学部の食料環境経済学コースの卒業生になります。学部時代はですね、農産物流通だったりとか、農村の、まあ、これからの在り方だったりとか、あと食料の輸出入の話とか、そういったことを勉強していました。で今はですね、自分でちょうど大学を卒業するタイミングぐらいで、食べ物語株式会社という会社を立ち上げて、今神戸市内で八百屋をやっています。
でこの八百屋の竹下さんを経営されていらっしゃるんですが、これどのような会社なんですか、食べ物語株式会社っていうのは。
そうですね、もともとは規格外野菜のフードロスっていう問題にアプローチしようと思って立ち上げた会社です。形が悪いからとか、傷がちょっとついているからという理由で流通に乗らずに産地で廃棄されてしまっている野菜、そういう野菜をなくしていけないかなというふうな思いで八百屋を始めたんですけれども、はい、今は神戸市内の生産者から直接野菜を仕入れて、はい、でその仕入れるときはもう形はどちらでもいい、綺麗だろうが若干傷ついてようが、はいはいはい、どちらでも構わないから、味がしっかり美味しかったら仕入れさせていただきますという形でお野菜を仕入れて、販売するっていうことを今はしています。
なるほど。規格外野菜の、まあ、廃棄問題に着目したきっかけみたいなのはいつ頃、何かあったんですかね。
そうですね、それで言うと農学部時代の学びは結構大きく影響してるかなと思ってまして、はいはいはい、農学部は3年生の時に、まあ、私がいたコースはなんですけど、農場実習っていう授業がありまして、はいはいはい、葛西の方にある農場に2泊3日で、それを1年のうちに4回実際に畑に行って、でいろんなことを経験させていただけるんですね。米作りやったりとか、野菜で果樹 ね、畜産っていう、まあ、そういうのを経験させていただく中で、はい、生産者ってやっぱすごいなと、やっぱ私らではなかなか大変、農業ってやっぱ大変なんやなっていうのを初めてその時に感じまして、はいはいはい、一方であれだけ一生懸命作った野菜が、そういう流通のところが課題で廃棄されてしまってる、はいはい、ダメになってるって、それはおかしいんじゃないかなっていうふうに思って、起業したっていう流れなので、はい、ここの農学部での学びっていうのは一つ大きなきっかけだったかなというふうに思います。
なるほど。規格外野菜で、まあ、廃棄されてるものが多いっていう話なんですけど、量というかイメージどれくらいのものが規格外というだけで捨てられてるんですかね。
そうですね、生産者が畑で作ってる野菜のうち3割ぐらいは規格外品やと思ってもらえたら、はい、
めちゃくちゃ多いじゃないですか。
そうですね、かなり多いかなと思いますね。
で、具体的にはどのようなお仕事をなさってるんですか、その流通を作っているというか。
はい、朝に基本的には野菜を生産者のところに取りに行きまして、はい、でそのまま、スーパーの中の野菜コーナーみたいな、この野菜コーナーの一角にうちの竹下屋コーナーって作らせてもらってるスーパーさんがあったりとか、あとは、神戸市営地下鉄の改札の中で販売するっていうこともやってまして、はい、
なるほど。
で朝は取りに行って昼から販売しに行くっていうのが基本的な一日の流れになります。
へー、それもう朝からずっと、いつぐらい、朝の時間から昼まではもうの産地に行ってそれを下ろしての繰り返しですかね、毎日。
そうですね、基本的には
結構な力仕事なんじゃないですか、それも。
あ、そうですね、かなり力仕事にはなりますね。
たくさん野菜をも持ってトラック、あの車に詰めて往復の生活なんですよね。すごいですね、なんか体力がないとできないですよね。
そうですね、体作りはやっぱ大事にしてますね。ちょっと筋トレして腰を痛めないようにしたりとか。
トレーニングをなさってるんですね、そのために。
うん、じゃないと、トレーニングしてない時はすごい、やっぱ夕方になったらもう立たらへんぐらい腰痛くてみたいな。
わー、大変ですね。
そう、感じになってたんで、やっぱこれじゃ続けられへんなっていうふうに思って、はいはいはい、体作りも仕事のうちやと思ってやってます。
なるほど。その野菜を仕入れる農家さんが、まあ、何軒かあると思うんですけど、それどうやって選別しているというか選んでやってるんですかね。
基本的には新しく取引を始める場合は、はい、私が産地に足を運びまして、
はい、
畑の様子だったりとか、うん、生産者の話を聞いて、うん、でもちろん野菜も味見して、うん、この野菜は本当に美味しいって思ったものとか、はい、まあ、生産者の思いがしっかり、こだわりがある人からを基本的に仕入れるようにしています。
生産者のこだわりってどういうところに出るんですか。
なんでしょうね、やっぱ、まあ、農業っていうものにどういう向き合い方をしてるかっていうところかなと思ってて、やっぱり、まあね、そのビジネスなんで当たり前なんですけど、はい、そのお金を生み出すために野菜、とりあえず売れやすい野菜を作っとんやっていう生産者ももちろんいますし、
はいはいはい、
でも一方でなんかほんまに美味しいものを作りたいから、自分はこれが得意やからこれ作ってんねんみたいな人もいて、やっぱり、はい、ね、一概に農家って言っても本当、まあ、こういう人もいればああいう人もいてっていう、もう十人十色の世界やなっていうのは感じてますね。
その中からその八重の竹下のコンセプトに合うというか。
そうですね、基本的には私がその野菜をお客さんにおすすめできるかっていう、まあ、そこの風にいつも問うようにはしてるんですよね。
なるほど。
この味の野菜、この人の野菜を本当に、例えばそれこそ私の家族とかに食べてほしいと思えるかどうか、でそれをそうだってとおすすめできるんだっていうふうに思うんだったら仕入れさせていただくし、でも何かのところで懸念があってちょっとここはどうなんやろうって思う部分があったら、やっぱ本気でおすすめができないじゃないですか。
そうですね、
そういうものに関してはごめんなさい、ちょっと今回はっていうのでお断りすることも時々ありますね。
この八百屋の竹下を始めたあたりで、まあ開拓していくじゃないですか、農家さん取引先を、はい、なんかどういう反応がありました。
反応ですか。やっぱりそう、規格外野菜の流通ってやっぱみんな思ってるんですよ、はい、その業界の人は、
は
あ、ね、3割がロスになっててっていうのは大体みんな分かってるし、でもどうにかしたいと思ってるけどどうにかする人がいなかっただったりとか、どうにかすることができないっていうのが結構業界の当たり前やと思われてたんですよね。
なるほど。
でなん かその痒いところに手が届くじゃないですけど、はいはい、最初はそういうふうにうちのことを見てくださる方が多かったかなとは思います、はい、
ありがとうございます。でこの、まあ、そもそもフードロスの問題に取り組むことになったきっかけっていうのがまた別にあるってお聞きしたんですけど、これは何ですか？
もともとフードロスっていう問題に興味を持ったのは、はい、実は高校生の時なんですよね。
結構早かったですね。
そうですね、高校2年生の時に1年間カナダに留学に行きまして、でそのカナダ人の家族、そのホームステイをしてたんですけど、はいはい、そのカナダ人の家族は結構食べ物を簡単に捨てる家庭やったんですよね、
はいはいはい、
でも私はやっぱり米粒一粒残さず食べなさいと言われて育ってきた家だったんで、はいはい、なんかそれを食べ物を捨てる光景を見た時に、え、捨てるんやみたいな、
はいはいはい、
なんかそこがすごい衝撃やって、でもこれはカナダやから捨てとんかなというふうに思ったら、意外と日本でもたくさん捨ててるやんっていうのを、まあ、調べて気づいて、そこからフードロスっていうのは大切なテーマとして捉えるようになりました。
そうですね、食べ物を大事にする過程でずっと育っていくと、フードロスの問題がほんまなんかなみたいなところもあったり、
うん、そうですね、そういうところ
で結構衝撃的ですよね、カナダに行って、うん、まあ、まあ日本でもあることなんでしょうけども、でそれ以降フードロスの問題っていうのはどっかにあったんですかね、
どっかにあったって、
大学選びであるとか、その将来何したいみたいなところでは、
うんうん、そうですね、ずっと自分の中ではテーマとして持ってましたね、はあ、
この八百屋さんをやろうと決めたのはいつぐらいなんですかね。
いつやろう、農学部入って、はい、実はその後、3年次編入で農学部に来て4年目を1年休学してるんですよね。
あ、そうなんですね。
でその休学中に、まあ、インターンシップとか行ってそのビジネスのことを少し学ばせていただく中で、
はい、
じゃあなんか自分でも事業考えられへんかなっていうので思いついたのが八百屋っていう形だったので、まあ、その休学中とか復学するタイミングで八百屋には八百屋の方向には進んでたと思います。
なるほど、ありがとうございます。まあ、この八百屋の竹下をやるにあたって、まあ、やりがいとか、その自分の仕事で大事にしていることとかありますかね。
そうですね、やりがいか、やっぱ立ち上げた経緯がその、ね、規格外野菜のフードロスっていうところもあったりするんで、なんかそこに貢献できてるなと感じるときはやっぱりやりがいを一番感じますね、うん、なんか例えば生産者からそのパプリカがたくさん虫食いで残ってしまってるんやけど、これ売り先ないやろかっていう相談をもらって、でそれに対して例えば飲食店さん提案してみたりとか、でうちの小売りにちょっと出してみたりとか、で、まあ、そういう動きができるときは一番やっぱやっててよかったなと思うことでしょうか。
もうじゃあ規格外の野菜でなんか困ったなっていうことがあったら竹下さんに言ってみようみたいな。
そうですね、
関係になってるんですね。
そうなってくれてるとは、うんうん、思います。
それすごいですね、そうなってくると。で、なんかメディアにも結構出演されてて、おはさで見たんですけども、
ありがとうございます。
朝日 ABC の、朝の番組でお見かけしたんですけども、割と地域密着みたいな感じでやってらっしゃるんですよね。
そうですね、今は神戸市内の生産者から仕入れて神戸市内で販売するっていう形になってます。
それには何か理由があったりするんですか？
やっぱりその傷物の野菜とか果物っていうのはやっぱり長距離輸送に耐えられないっていうのがあったりするので、その産地から30分とか1時間の、輸送距離で、はい、販売できる範囲でっていうので、結果的に今は地産地消で運営しているという形になります。
まあ、地産地消の必要があったんですね、規格外を扱うにあたって。あ、なるほど、
はい、
ありがとうございます。このなんかこの神戸の中で、規格外の野菜の流通を作ったということなんですけども、なんか広げていくビジョンみたいなのがあるんでしょうかね。
もちろんそうですね、まあ、神戸市内に関しても本当まだまだ力不足やなっていうのを日々感じているので、まあ、もっともっと広げていくっていうのはまず一つなんですけど、
はい、
まあ、今後、まあ、3年5年のスパンを見ていったときに、やっぱり私はこの地産地消っていう、まあ、ある程度コンパクトなサイズ感の流通を、もっともっと増やしていきたいというふうに思っているので、まあ、神戸から始まり他の日本の他の地域にこの形をモデルを、どんどん展開できたらなというふうには思ってます。
それぞれの地域の、地域でこの 規格外の流通を生み出していければ、
そうですね、日本
全体でもロスが少なくなっていく。
そうですね、ちょっとごめんなさい、留意させていただきたいのが、うち規格外野菜だけを扱ってるわけじゃないんですね、はい、
そうです。
なんでその規格不選別っていう形なんで、
形
が良かろうがどちらでもいいですよっていう形で仕入れてるので、そこだけちょっと留意していただければと思います。
失礼いたしました、ありがとうございます、はい、では、学生時代のお話も聞いていきたいなと思うんですけれども、竹下さんは神戸大学に編入していらしたんですよね、3年生の時に、はい、1、2年目は関西学院大学の総合政策学部の方でお勉強なさっていたということなんですけども、はい、編入した理由って何かあるんですか？
もともとは国際協力っていう分野に興味があったんですね。それは中学生ぐらいの頃からかな、はいはいはい、で将来 JICA とか国連とかそういうところで働きたいなっていうのを、はい、幼い時思ってまして、
はい、
でそのためにはいい学部どこやろうと思った時に総合政策学部を選択して関西学院大学に進んだんですけど、
はい、
その国際協力っていう大きな分野の中で自分はやっぱりその中でも食に興味があるなっていうふうに思ったんですね。
なるほど。
やっぱ食べられない人がいるっていうことだったり、はい、その、まあ、途上国の、まあ、農業 の、 その農村の在り方だったりとか、でそういうのを勉強したい、もっと勉強したいなっていうふうに思った時に、その関西学院大学ではその食に関する授業っていうのがやっぱどうしても限られていて、まあ、もちろん専門的な、ね、学部ではなかったので、
はい、
でってなった時にもっと専門的に勉強したいなっていうので編入先を探し始めて、
はいはいはい、
で調べてたどり着いたのが、神戸大学の農学部の食料環境経済学っていう学問を勉強してみたいと思って編入を決めました。
食料環境経済学っていうのは流通のものであったりとか食と経済に関する勉強、
そうですね、そうですね、需要と供給の話みたいなところで、はいはいはい、その私ももともとはなんか食べられへん人がいるのに一方でたくさん捨てられてるっていうそこの矛盾がおかしいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね、はいはいはい、それって、まあ、すごい簡単に捉えると需要と供給がマッチしてないっていう話なんで、はいはいはい、それを経済学的に勉強できるっていう学問がその学問なんですね。
なるほど。この編入って結構珍しいパターンだとは思うんですけど、その分あんまり知られてないとも思うんですけど、僕もあんまり知らないですね。編入の試験っていうのはどういったものなんですかね？
私が受験した時は、
はい、
小論文と、はい、英語、トイフルやったかな、トイフルの英語と、あと面接の3つの試験でした。
面接って覚えてますか？どういうこと聞かれるんですかね？
何聞かれたかな。学、ま、そのコースの先生6、7人ぐらいが座ってらっしゃって。
結構多いですね。
そうですね。でも、んで、まあ、大学でどういう勉強したいですかとか、まあ、主にはもちろんそういう話だったかなと思います。
なるほど。神戸大学に来て、印象に残ってることとかありますかね？
印象に残ってること。ですね、
まあ、その前の大学との違いとかでもいいです。
いや、やっぱ全然違いましたよ。
そうですか。
はい、なんかすごい、あ、なんかほんまごめんなさい、しょうもない話かもしれないんですけど、
いえいえいえ、
すごいまずめちゃくちゃ印象的やったのが、そのいる生徒さんの、はい、やっぱレベルが高いというか。
そうなんですね。
やっぱそこはすごい最初に感じて、なんか記憶力めっちゃいい学生多いなーっていうのが最初授業入ってみての初感でしたね。
その農学部3年生から入るってなった時に 1,2 年生の授業受けてないわけじゃないですか。だから苦労することとかもありました、やっぱり。
そうですね。でもまあ 1,2 年生の授業から取り直しみたいな感じだったんですよ、その必須科目に関しては。
はいはいはい。
なんで専門だけちょっといくつか受けれないのはあったんですけど、はいはい、3つから勉強できたんで、まあ、それはすごい楽しかったですね。
なるほど。編入ってちゃんとフォローアップというか 1,2 年の必修科目からできるんですね。
そうですね。
なるほど。だからすごい急にこう別の学問の波に揉まれてすごい苦しんだんじゃないかなと思ってたので、まあそう考えると、まあ、気楽にできるものではないですけども、まあ、思ってたよりは大丈夫みたいな感じなんですね。
そうですね。学生、うん、で、コースもすごいアットホームだったので、はい、先生方もすごい親身に聞いてくださいましたし、
はいはいはい、
で私のコースは同級生が12人しかいなかったんですね、コースの中で。
ちっちゃめの
そうですね。なんでもう1年から4年生までみんな一緒に授業を受けてっていう感じやったんで、はい、周りのメンバーにも助けられながらやったので、まあそこまでなんかうわ苦しいなみたいなことはなかったかなと思います。
いい思い出話ですね。
ありがとうございます。
学生時代どんな学生さんだったんですか？その
いやもうほんま出来の悪い学生やったと思いますよ。いろいろね、先生にも面倒見てもらい、迷惑もかけながら、まあ、なんとかギリギリ卒業したみたいなところあるんで、
はい、そうですね。サークル活動とかはなさってたんですか？その1年生から4年生までの中で。
そうですね、NPO 法人のアイセックジャパンっていう団体にずっと所属してまして、まあ、関西学院大学の方で私はあの入学、あの、はいはい、NPO に入ったんで、ずっと委員会は管学の方に置いてたんですけど。
そうなんですね、
うんうん、でもずっと4年間、まあ、休学中も入れて5年間そこで活動してました、
はいはい、そのどんな勉強なさってた、まあ、ざっくりとした話はもうお聞きしたんですけど、卒業論文のための研究とかあるじゃないですか、はい、どういったテーマになさったんですか？すごく気になるんですよ。
いやもう卒業論文と読んでいいレベルのものかわからないですけど、やっぱフードロスのことを書きましたね、その時は。この流通の今の授業のことを論文にしたみたいな。
その授業の構想自体はもうその時からあったんですかね？
そうですね、そうですね。
もういつぐらいから練り始めてたんですか、こういうやおやおやろうみたいな。
あ、でもそれはほんま繰り返しになりますが、復学する
ために
休学中に練ってました。
そうか、休学したということを忘れております、すいません。でもう今すごい多忙な生活を送っていらっしゃると思うんですけども、息抜きとかはどういう形で、どういう時間に何をなさってるんですか？
うん、息抜きはまあ、友達とご飯行ったりとか、まあ、やっぱ食べるのがこういう仕事柄好きなんで、
はいはいはい、
食事に行ったりとか、あとはまあ車が結構好きなんでちょっとドライブ行こうかみたいな感じで全然出かけたりしてます
。一日のなんかどの時間が忙しいとかあるんです？多分その朝の集荷から店に下ろしてまではあると思うんですけど、それ以外の時間ってどういった仕事なさっているのかっていうのをお聞きしたいんですけど。
そうですね、でも産地訪問したりとか、
はいはいはい、
あとはまあ飲食店さん打ち合わせだったりとか、まあ、私は最近そういう動きの方が多いかなと思います。
どうもありがとうございます。いやもうなんか広報ラジオでもいろんな学生社長さんとか、来ていただいたりするんですけど、もう皆さんこうそう好きなことのためにこうすごい身を削ってご多忙な生活を送ってるので、話を聞けば聞くほどちょっと心配になってくるんですけど、勝手にね。まあなんか気抜き、人と会うのがやっぱり一番ですね、このご時世ね。ちょっと難しく一時期ね、難しくなったこととかもあったんですけど、それで思い出したんですけど、このコロナウイルスで、まあ、社会が大変なことになったじゃないですか。その八百屋の竹下さんにはどういった影響があったんですか？
そうですね、うち、神戸市地下鉄の明谷っていう駅の中で、
はい、
野菜販売をやっとるんですけど、
はい、
でその緊急事態宣言がね4月に発令されて、その前からずっとやり始めていて、はい、でもまあ、そもそもテレワークが増えて駅を利用する人が減ってきたっていうのもありましたし、でまあ、あと人がすごい行き交う場所なので、スタッフの安全性っていうのもちょっと怖いなと思ってるタイミングやって、はい、でまあ、緊急事態宣言が出て、まあ、そろそろ潮時かなっていうので一旦そこを休業しまして、
はいはい、
でまあ、戻ってきたのが6月とかなんで2ヶ月間ぐらいはそこはストップしたりとかっていうのはありましたね。
この2ヶ月の間に何かな、まあ、特別なことじゃなくてもいいですけど、何かなさってたり、その復帰後の準備みたいなのはどういうことをしてたんですか？
ですね、その期間って逆にお客さんから、あ、お客さんっていうか、まあお客さんか。お客さんからしたら、スーパーに買い物行くのが怖いって皆さん思ってらっしゃる時期だったんですよね。
そうでしたね。
特にお子さんがいらっしゃるご家庭とか、はい、でも子供家に置いていくわけにいかん、連れていかなあかんけど、スーパーはちょっと人混みがっていう感じやったんで、はい、せめて野菜だけでも屋外で買ってもらおうっていうふうに思って、私らは移動販売を始めたんですよね。各地域に朝どれの野菜をトラックいっぱいに積んで、はい、販売に回るっていう動きを 始めまして、
はい、
でまあまあそこで、まあ、新しいファンを作ることができたりとか、はい、まあすごい私らとしてもいいマーケット調査にもなって、
はいはいはい、
なんかうちの野菜ってやっぱスーパーよりちょっと数十円高いんですよね、はいはいはい、まあ、その分味はいいんですけど、はいはいはい、なんかそのちょっと高くても美味しい野菜を食べたいって思ってくれる人がこの神戸市の中のどこにいるんやろうっていうのを探すのにすごいいい動きになって、でそれが結果的に今じゃ あの店出すってなったらここに出そうかっていう判断につながってるっていう。
なるほど、もうしっかりチャンスとしてものにしたわけですね。すごいですね。ありがとうございます。では、もうそろそろ時間も近づいてきたんですけども、ご自身の今後の目標なんかありましたら教えていただきたいなと思います。
はい、今後の目標はですね、やはりまずは神戸市内でしっかりあの販路をもっともっと増やして、はい、提携する生産者の数もどんどん増やして、やっぱり神戸の地元野菜でやっぱり味もあの一流の八百屋って言ったら竹下屋と言ってもらえるふうに、もっともっと頑張っていきたいなというふうに思っていますし、でまあ、この神戸の中でのモデルケースが完成したら、日本の他の地域でもどんどんどんどんあの広げていきたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。では最後にですね、これを聞いている、まあ、高校生、受験生とか大学生とかに、何かメッセージあれば、あと告知でもいいです、あのどこで販売していますとかいう情報もぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。メッセージすごいね、さっきも悩んでたんですけど何にしようかなと思いながら、はい、やっぱりやりたいと感じることを一つずつ、はい、難しく考えずに、はい、やっていくのがいいんじゃないかなとやっぱ思いまして、はい、なんか受験とかもピリピリね、緊張するやろうし、で大学生も就活とかがね迫ってくる中で、何しよう、どんな仕事しようって迷うタイミングだと思うんですけど、なんか自分の心が踊る方へというか、なんか自分はこれが好きやなって思えることを小さくてもいいから やり続けるっていう、それが大事かなというふうに思いますので、なんか難しく考えずに自分の心に素直に向き合っていただけたらなっていう、まあ、それをメッセージとさせていただけたらなというふうに思います、
はい、ありがとうございます。では最後に、まあ、1分ほどございますので、好きなだけ告知を具体的にはまだ聞けてなかったのが、どこでその竹下屋さん の、ね、お野菜が買えるのかとかいうのを主に教えていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。神戸大学からすぐ近く、JR 六甲道駅の前にある東方ストアっていうスーパーの中に、はい、うちの野菜コーナーがドーンとありますので、一番近いのは皆さんそこかなと思うので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。
ありがとうございます。まあ、東方ストアというと、まあ、新大生にも大人気のスーパーですので皆さんね、足を運んでいただいたらいいなと思います。では今週のテーマは、卒業生企画がない八百屋さん店主、竹下ゆりえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
神戸大学レディオン、
はい、今週は卒業生企画がない八百屋さん店主、竹下ゆりえさんをテーマにお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。しびれましたね。コロナウイルスの自粛期間中に移動販売で、マーケット調査、良いマーケット調査ができたみたいな話を聞いて、すごいなと。もともとね、このラジオのお話いただくその日の朝にですね、お母さんの特集で母親が、あんたこの人新大卒らしいでもって言ってて、もうすごい人もおるもんやなぁ言って、ぼーっと朝ごはん食べてたらこの話が来たので、わ、すごい偶然と思いながら、このお話いただいたんですが、そうですね、なんか、まあ、いろいろね、物を売る新大卒業生とおしゃべりさせていただくことはあったんですが、もう皆さんやっぱりもう輝いてますよね。自分のまあ好きなことというか、ワクワクする方にひたむきに、 進んでいらっしゃるので、まあ、それは人生も輝くわなと思いながら、陰でながらね、もう皆さん応援させていただいておりますが、まあ、そうですね、僕、私も頑張らないといけないなと、毎回感じさせていただいております。ということで、今週は文学部4回、矢坂貴弘がお届けいたしました。それでは、また次回お会いしましょう。さよなら。